そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
今日は下平さん家のワンちゃんの調子はどうなんですか？
うん、今日はですね、もう寝ました。
もう寝ましたか。毛布にくるまれて。
はい、
この間ね、大変なことが発覚いたしまして、
うん、
下平さん家のワンちゃんが、
うん、
まあ、くるまっている毛布、
はい、
これがですね、和田店長が普段使っている毛布と同じものだということが発覚いたしまして、
はい、
この間のね、収録の後にね、今こんな状況なんですよって言ってワンちゃんの写真もらったんですよね。
はい、
あれ、下平さん、あの毛布が似てますねなんつって見合わせてみたらば同じだったっていう、大変ですね、店長の心をえぐる、はい、ショッキングな出来事がありましてさて、そんな風にね、動物を大事にする番組、はい、そんな雑貨店ですけれども、
うん、
何週間前にですね、動物病院、猫の病院っていうところにね行ってきまして、はい、猫専門の病院ですね、相模原猫の病院、うん、で有本先生にお話を伺ってくるっていうね、
うん、
そんな、忙しい中をね、素人が気に入ってどうなんすか猫っつうのはと、
うんうん、
どんな病気にかかるんすかという話を聞いてまいりましたが、あれからまたですね、私猫が気になりましてね、はい、
うん、
それは気になるんですよ、うちに猫いるんですから、
はいはい、
お前は毎日何を考えているのかな、どうして君は人の足をずっと踏んでるのかなとかねそこでですね、猫についてちょっと勉強してみたんですね、はい、
うん、
だって猫はいろんな不思議な点があるじゃないの。
不思議？
不思議ですよ。だって見るからに不思議でしょ、あいつら。だって猫は狭っ苦しいところにニョローンと入ってくるでしょ、う
ん、ああ、液体ですね。
そう、液体、あのね、猫は液体ってよく言いますけども、これ科学的に証明されてるんですよ。
え？
イグノーベル賞でね。
はい。
猫は液体であるってことを証明した先生が賞をもらってるんです。
お
だから猫は液体だ気持ち悪いでしょもはや、だってニョローンって入ってくるでしょ。
そうですよね、まあ、頭が入れば大概入ってっちゃいますよね。
そう、でも他の動物だってね、体柔らかかったりするけど猫はちょっと特殊じゃないですかなんであいつらは、ね、液体であるほどにね、狭いところをスルーンと入ってこられるのかなんていうのもね、猫の体に秘密があるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
でその辺をですね、今回調べてまいりましたので、はい、皆さんにお話をしてみたいなと思っております。それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
まず猫の不思議といえばですね。
うん。
まず特徴的なのは目じゃないですか。
うん。
あいつらは暗いところでも目が見えるでしょ。
はい。
なぜ暗いところで猫は目が見えるのかと、ここからまず掘り下げていきましょうよ、はい、
うんうん、
どれぐらいね、暗いところで目が見えるかっていうと、猫の目はね、はい、人間の6倍から7倍くらいところでも見えるんですって。
お、
まあ、6倍から7倍でもふーんくらいかもしれませんけども、
うんうん、
つまりは人間が見える限界の暗さのさらに6分の1、7分の1の明るさ、暗さでも見ることができるわけですよね、
はい、
相当暗いですよ。
もう赤外線で見てるとしか思えないですよね。
ところがね、赤外線ではないんですね、奴らはね。ちゃんとね、可視光で、我々と変わらない可視光で。もちろんね、見てるスペクトルは違ったりするので、
はいはいはい、
色がね、同じではないんですけども、うんうんうん、その光を見てます。で、そこにはですね、いくつか秘密がありまして、まずはですね、はい、一つは特徴的な瞳孔ですね。
うんうん。
猫の瞳孔ってね、明るいところでは縦にスーンと細くなって、
はい、
暗いところでは丸く可愛くなるじゃないですか、うん、形ね、まずね、瞳孔が丸くこう最大に開いた時、
はい、
時の直径ってね、大体14ミリあるんですって、
うんうんうん、
で人間はね、大体最大で7ミリぐらいなんですね、直径、
はいはい、
あ、2倍くらいかって思うかもしれませんけども、
うん、
これは直径なので、面積にするとですね、
そっか、
大体ですね、4倍ぐらいあるんですね。
おお。
面積計算してみると、猫はね、直径が14ミリだから、うん、面積がね、大体160平方ミリメートルぐらいになるんですよ。
うんうん、
で、人間はね、40平方ミリメートルくらいになるんですね。
うん、
なので、まず4倍なんです、これで。
うんうん、
で、またね、眩しい時もね、随分と猫の目ってね、細くなりまして、瞳孔が。
はい、
で、ですね、瞳孔、縦に長くなるでしょ、あれをね、超円瞳孔、長い円の瞳孔って言うんですね、
うんうん、
人間の目とかと違うじゃないですか、
はい、
人間の目はね、眩しくっても丸いまんま瞳孔が小さくなっていくでしょ、
うんうんうん、
猫は眩しいと細くなっていきますね、
はい、
これはですね、瞳孔を開く、まあ、閉じるのかな、閉じる筋肉、瞳孔括約筋って言うんですが、
うん、
人間の目はね、瞳孔の周りにそれこそ円形に瞳孔括約筋があるんですね。なのでこれがキューと絞られて、巾着の口を絞るような感じでね、
はいはいはい、
絞られていくんですよ、うん、ところが猫はね、上と下から引っ張る形になってるんですね。
うーん、
なので縦長にキューと細くなっていきます、
うんうん、
でまたね、これ動きが速いっていうこともあるんですって。
速い、
瞳孔のね、この閉じるっていう動きがこの形だとね、はいはい、速いんですって、スッと。
へー、
だから明るさがキュッと変わっても獲物を見失うことがなかったりね、うん、ほら、うん、獲物が暗いところにスッと入ってしまったりして、
はいはいはい、
それでも猫は追っかけなくちゃいけないでしょ、
うん、
でその時に見失わないように開いたり閉じたりってことが早くできるようになってるんですね、
うん、
あとね、微調整もしやすいんですって。
へ
ー、随分人間不利ですね。
不利ですね。
でこういった瞳孔の形っていうのが、あるいは大きさっていうのが、暗いところで物が見えるっていう理由の一つになります。でも一つに過ぎないんです。他にもね、こんなのがあるんですね、
うん、
タペタム、
タペタム、
言ってみるとね、口が楽しいですよ。タペタム
タペタム、
タペタム、網膜の裏にね、光を反射する層があるんですよ。
へえ。
なので網膜を一回通過して、その時点で光として認識しますね、
うん、
でそれを裏側からもう一回跳ね返して使ってるので、
うん、
より明るく見ることができるんですね。
おー、
これってね、猫だけではもちろんありませんで、野生動物なんかは結構そうですけども、
うん、
夜にね、明かりを見ると、あるいはフラッシュ焚いたりすると、動物の目って光って見えたりしませんか。
光ってますね。
鹿とかもそうですし、虎とかもそうですし、まあ、犬もそうですよね。夜ライトを向けると、向こうから緑色だったりね、赤だったりしてピカッと光って見えるっていう、
は
い
はい、うん、
あれがですね、タペタムの働きなんですね。でこれによって光を、まあ、さらに利用しているので、わずかな光でもまた見ることができると、
うん、
それからね、その網膜そのものにも秘密がありまして、
はい、
光を感じる細胞をね、感情体っていうんですね、
はい、
でこの感情体っていう光を感じる細胞が部分がね、人間の3倍あるんですって、
うん、
だからそれだけやっぱり光に対する感度が高いんですね、
うん、
うんとね、その一方でですが、色を感じる水状態っていうのはね、人間よりも少なくってですね、人間のね、5分の1とか6分の1ぐらいしかないんですね、
うん、
だからね、色はあんまり感じないようです。特にね、赤とか緑ってあんまり感じないんですって。
へ
ー、だから割と白黒チックな、青みがかったような世界っていうのを猫を見てるそうなんですね、
うん、
で赤が見えないって実はね、
はい、
牛も実はですね、赤見えてません。
え、
なので、
え、
闘牛、赤い布を見せてね、赤で牛が興奮するんだなんてことを言いますけども、 うん、あれは全くもって嘘でして、牛はですね、ひらひらひらひら動いてるのに興味を持って、なんじゃこれって突っ込んでいくので、赤は関係ないそうですよ。
赤じゃないんだ。
赤でなくても全然構わないそうです。
は
ぁ。ねえねえ、猫も牛も赤は見えておりません。で、視力そのものもですね、猫はあんまり良くないんですね。でいろんな比較の方法がありますんでね、視力いくつってことはなかなか難しいんですが、うんうんうん、視力はね人間の10分の1程度ですって。あんまりね細かく見えない。だから分解能って言いましてね、より細かく見えるっていう能力でいくと、人間が1ミリのもの、まあ、線とかね、うん、あの格子とかを見ることができるのに対して、はい、猫はねそれが1センチぐらいないと見ることができないそうです。これね、さっきのタペタムが関与してくるんですよ。網膜の裏側にあって光を反射してくれるタペタム、うん、これ暗いところではとっても便利なんですけども、うん、光を跳ね返してしまうでしょ、
はい、
なのでね光が反射してぼやけちゃうんですね。
なるほど。
常にこうハレーションを起こしてる感じ、
うん、
もわっと。いやでもね、女優さんとかいいかもしんない。
ん
ほら女優さんとかライトバッキバキに当てて飛ばすでしょ、いろんなものを。
はいはい。
そういう見え方がしてるから、うん、もしかしたらね世の女性たちが全て可愛く見えてるかもしれませんけれども、
あ、
まあ、視力が悪いと言われてしまえばそれまで。しかもね、距離が遠くなるとあんまりはっきり見えないんですって。割と近視より、でも近すぎるとやっぱり見えないしっていうので、
うん、
はっきり見えるのはね1メートルくらいまでだそうですよ。でも動体視力は高いんですね、
うん、
我々人間もそうなんですけども、実はね完全に静止してるものって目ってね見えにくいんですよ。これね極端なのがねカエルとかがそうですね、
うん、
カエルってね目の前にハエとかねコオロギがいてもいるだけではね食べようとしないんですね、
うん、
なぜならね止まってる餌は見えないんです、
うん、
なのでちょっとでも動くと、あ動いてるっていう風にしてカエルはまあ餌でなくても食いついちゃうっていうね残念な点もありますが、コオロギとかねハエとかピクッと動くと動いたって言って下でビヨーンと取るんですけども、これね人間も実は同じで、止まってるものってね見えなくなっちゃうんですよ。で逆に言うと動いてるものに反応するように目ってできてるんですね。だから視野の隅でなんか動いたり、まあ、部屋の片隅でね何かがコトンと起こったりすると音が聞こえてなくてもパッと目が行くじゃないですか。
はいはいはい。
あれって動いてるものに我々の目も反応してるんですね。でも止まってるドアとかね、
うん、
まあ、テーブルの上のコップとかも見えるよ、もちろんそうなんですけども、
うん、
それにはね目のサッカード運動あるいはサッケード運動っていうのが関与してまして、
うん、
目ってね小刻みに震えてるんですよ、
うん、
この震えが止まっちゃうと見えにくくなっちゃうので、人間の目っていうのは常に常に目の方を動かして相手が動いてるように見えて、それを脳で処理して止まってるって見るようになってるんですね。で猫も、ですね、この動体視力、動いてるものに対する反応っていうのは鋭くって、まあびっくりしますね。あのね、うちにお嬢って猫がいるんですよね、
はいはい、
うっかり拾って飼っちゃってるのは、
うん、
ちっちゃい頃に、本当に本当にちっちゃい頃にね靴下丸めておもちゃ作ってやったんですよ、
うん、
で3年経った今でもね好きで遊んでるんですけども、
うん、
あのね投げるとねものすごい勢いで受け止めるのね、
うん、
追わせるんですよ。犬みたいにあいつ追って持ってくるので、
うんうんうん、
よく投げて遊んでるんですけど、
はいはい、
わざとねギリギリ近くを通してやろうと思ってね、
うん、
こうさーっと近くを転がそうとするんですけど全力で投げてるんですよ、転がしてるんですよ僕、
うりゃっ
つって、
はいはいはい、うん、
それをね手でパシッと取るのね、
うん、
その動体視力と反射神経たるや
すごいですよね。
すごいです。それだけの動体視力を持ってるので、ネズミとかね、
うん、
虫とかね素早く動く昆虫、あ、まあ、なんていう昆虫かは言いませんけれども、ね、そういう連中をパシッと捕まえてきたりすることがあるわけですよ、ね、
うん、
なんていう昆虫かは僕は知りませんよ、ね、G で始まるやつは言いませんよ、ね、そういった能力を持ってますで、目、猫といえば目がやっぱり特徴的じゃないですか、目の色が、
はい、
で目の色、目の色って言ってるのはね、白目の色ではないんですよね。なんとなく我々、うん、黒目の周りにあるのはもう白目って思っちゃいますけども、いろんな色、特に黒猫なんかは黄色く見えたりするのは、あそこは光彩の色なので、
うん、
猫は猫でちゃんと白目ありますからね、その光彩の部分が、まあ、瞳孔がね瞳が大きいので 光彩も大きくって、白目がねほとんど見ることができないんですね、真正面からは。ただ顔ギューって引っ張ったりすると白目出てきますけど。であの光彩の色、
はい、
まあ、いろんな分け方がありますが、主にね5種類に色分かれます。まずねグリーン、それからヘーゼル、イエロー、アンバー、カッパーっていう風にして、でこの5種類色があって、まあ、これがまあグラデーションですね、混ざっていたりね、
うん、
でこの目の色ってね、その色がついてるっていうわけではないんですね。あの目の光彩の部分にメラニン色素っていうのがありまして、
はい、
この色素の量によって変わるんだそうですね。でね、生まれたばかりの猫の子供の目ってね青いんですよ、
うんうんう
ん、青いんですよなんつってね僕は知ったかぶってますけども、はい、まあ知りませんでね最初拾った頃。こんな色なんだふーんって思ってましたが、それはキトンブルーって言いましてねって言って教わりました。あの生まれたばっかりの猫の目って青いんですね。あれはね色素が沈着してないので青く見えてしまうんですって。でそこからだんだんだんだん色素が沈着していって大人になると固定化されるそうなんですね、
はい、
さあさあさあ、目以外にもですね猫不思議な点がありますよ、
うん、
耳、猫はですねやっぱ耳もいいです。
はいはいはい、
人間の耳ってあの一般的にね下は 20Hz 上は 2万Hz ぐらいまで聞こえますよっていうふうに言われますが、
うん、
さあ下平さん、猫は下はだいたい 25Hz くらいから聞こえるそうなんですが、人間よりちょっと高いですね、うん、上は何 Hz くらいまで聞こえるでしょう、クイズ下平。
人間で2万なんですよね。
人間で2万です。ちなみに犬言っときましょうか。
はい、
犬はね下が40、上が6万5千。
なんか見えてないもの見てたりしますからね。8万。
おー、いい線つきますね、相変わらず。だいたいね、7万5000ですって。
へー。
で、一説にはね、10万ヘルツまで聞こえるんじゃないかっていう説もありますので。これがですね、やっぱりこう、生命の不思議と言いますか、うん。猫って言えばネズミを取るで有名じゃないですか。
はい。
ネズミの鳴き声ってね、2万ヘルツから15万ヘルツなんですって。だからだいたいこのあたりで聞きやすいようにできてるんですね。でね、暗闇でね、さっきもね下平さんが見えてないものを見たりするからだって言ってましたけども、
はい、
暗闇でね音を頼りに物の場所を予測する能力って猿より優れてるんですって。でね、まあ、これはね音の高さだけでこう判定してるわけではないのでいろんな要素が寄ってくるんですが、うん、犬よりもねその能力やっぱり高いんですね。犬のねその音源特定能力っていうんですけども、どっから聞こえてくるかっていうのは誤差がねだいたい8度なんですって。
はい、
猫はね5度だそうですよ。
よ、
5度っていう狭い範囲内でこっから音がしてるだろうってことが猫は分かってしまうと、
うん、
でもねこれより優れた動物がいまして、
はい、
身近に人間です。
え、
人間ってね3度ですって誤差。
え、
やっぱこれね耳と耳の距離にもよるんじゃないですかね。人間って猫とか犬に比べると基本的に頭大きいでしょ。
はい、
で耳が頭の両サイドについてますでしょ、
うん、
ってことはあの音源の位置っていうのはね左右の耳に届く音のズレで判断してるので、うん、人間の耳の方がズレが大きく感じるのでその誤差を測定しやすいんですね、うん、人間なかなかその辺は優れてます。それからね、猫の耳って言いますと、猫を飼ってる方、あ、犬を飼っててもわかる、これ。
ん？
下平さん、なんだったらですね、下平さん、ちょっとワンちゃんの耳をこれからよく見てください。
はい。
耳の根元にですね、ん？なんか袋状の部分がないですか？
あ、あるある。
ありますよね。
ある。
最初僕これ気持ち悪くてね、何これ避けてるって思ったの、耳が。
うんうんうん。
これ名前知ってます？
いえ。
これね、ヘンリーのポケットって言うんですって。
まさに。
まさにポケットなんですよ。
うん。
で、犬にもありまして、イタチとかコウモリにもこれはあります。
はい。
下田さん、このヘンリーのポケット、英語ではヘンリーズポケットって言うんですが、
うん。
何のためについてると思います？これがですね、全くわからないんですね。
あ、
あ
は。
何のためにこれがついてるのかは、全く不明です。
じゃあ、飾りだ。
飾りかもしれない。ファッションかもしれない。一説にはね、高い音を聞きやすくするためにあるんじゃないかとも言われてるんですが、
うん、
ここでね低い音が吸収されて高い音だけ残って耳の中に入っていくんじゃないかなとも言われているんですが、今のところ分かってないんですね、うん、それどころかね、なんでヘンリーズポケットっていうのかも不明なんですよ。
なんでなんで
名前の由来もね分からないの。
ヘンリーさんがつけたんじゃないの？
それすら分からないの。なぜかいつの間にかヘンリーズポケットって呼ばれるようになってましたっていうだけで、日本語ではね塩ピノーっていうらしいんですね。縁はあの縁っていう字にピは川ですね、はい、で脳は袋っていう意味の、はい、まあ、こっちの方が意味は分かりますけども、縁にある川でできた袋って意味でね、
うん、
でもねヘンリーズポケットの名前の由来は全く分かってないんですね。
ヘンリーさんが見つけたんだと思うけ
ど、どうなんでしょうね。あるいはヘンリーが飼っていた猫に初めて気づいたか。
あ
でこの耳を用いて彼らはね音を聞いてるわけなんですけども、
はい、
ですね、東京大学の斉藤敦子先生と南フロリダ医科大学の篠塚和孝先生の2013年の研究によるとですね、
はい、
人の声を聞き分けてますね猫は、
うん、
いやまあ当たり前じゃんと猫飼ってる方は思うかもしれませんけども、うん、
はい、
研究によってねはっきり分かったそうなんですね、
うん、
あの飼い主さんの声とそれ以外の人の声っていうのでね反応が違うらしいんですよ、
うん、
だから声によるこう個人の特定というか識別っていうのを猫やってるんですね、
うん、
それどころかね自分の名前やっぱりちゃんと理解してるそうです、
うん、
同じく斉藤先生とね篠塚先生の2019年の研究で、
はい、
名前を呼んであげた時と違う言葉で呼びかけた時とでどんだけの反応するかっていうのを調べたそうなんですね、
うんうんうん、
反応違うらしいんですね、
うん、
いや犬はね自分の名前理解してるよっていうのはそれはまあ昔から言われてますよ、
うんうん、
でも猫もね、まあ、飼い主さん古くから飼ってらっしゃるよって方はそんなの分かってるよだと思うんですが、
うん、
猫ってやっぱり脳も小さいでしょ、
うん、
だって脳ってね猫の脳って大体ね 30g ぐらいしかないんですって、
はいはい、
だからそんなには頭良くないんじゃないかなと言われてましたが、それでもね、うん、自分の名前っていうのを理解して反応してるそうですよ、
うんうん、
で何度も呼ばれてるとね雑に扱うそうです返事これね和田も分かりました、
うん、
あの呼んでると最初ね振り向いたりね、
はい、
下手すると返事するんですよにゃーって言って、
うんうん、
それはそのうちね尻尾をパタパタやるだけになって、
うんうん、
またねその尻尾の動かし方がね雑おじょーって言うと、うん、最初ねパタンパタンってやるんですよ、うん、おいじょーって言うとパタン、おいじょーはいみたいなはい、はい、尻尾動かしとくからそれ見て満足してみたいなねそういうね動かし方すんの、
はいはいはい、
本当はね脳 30g じゃないんじゃないかなと思いますよただそれからですね鼻、
はい、
鼻はね犬よりは劣るんですが、
うん、
それでもやっぱりいいですね。犬ってね人間の鼻の感度の1億倍あると言われてるんですね、
はい、
猫はね犬には劣りますけれども人間の10万倍ですって。
うん、
これはですねあの鼻腔、鼻のね中の空間の上の方にね、はい、匂いを感じる器官がありまして、
うん、
これ球状皮って言うんですけども、ここの広さがね人間は2から4平方センチメートルなんですね、
うん、
で猫はね20平方センチメートルもあるんですって。
うーん、
あのちっこい頭の中に。でさすが犬は広いですよ。犬はね150平方センチメートルあります、
はい、うん、広いですね。
そりゃね1億倍になるでしょうで鼻の中でこういう風にして匂いを感じる機構があるんですけども、それだけではありませんでね、
はい、
猫にはね犬もこれあるのかな、ね、猫だけかな、上唇口っていう、うん、唇からね鼻にかけての溝があるんですよ。これ人間もね、うん、鼻の下に人中っていう溝っぽいのがありますけども、これに相当する溝が切れてまして、はい、ここね毛細管現象で常に水分が蓄えられてるんですね。
うん、
で空間にある匂い成分って水に溶けやすいんですよ。でここに溶けた匂いを鼻に持ってって嗅ぎ分けるっていうことをやってるんですね。よくできてるんですね、うん、それからね匂いだけではありませんで、口の中というかね口の中に穴が開いてそこからつながってる器官なんですけども、ヤコブソン器官っていうのがあるんですね、
はい、
これね口の中のね上顎の前の方、牙の裏側あたりかな、そこにね、うん、猫って穴開いてまして、そこからね、はい、ヤコブソン器官っていうフェロモンを感じる器官につながってるんですよ、
うん、
なので何らかのフェロモンを感じたりするとそこにねこうフェロモンをできるだけ送るために上唇を上げてねちょっと笑ったような 気が抜けたような顔になることが猫はあるんですね。でもこれ猫だけではありませんで、はいはい、有名なのはね、馬。
馬？
馬ってね、上唇だけ上げて、こう前歯をむき出しにしてね、笑うような顔するときあるんですよ。
はい、はい、はい。
あれもヤコブソン機関にフェロモンを送るっていう反応をしてるそうなんですね。さあさあさあ、じゃあですね、最初にオープニングで言ってました。猫がどうやって狭いところを液体と化してね、入ってくるのかと。
うん、
まずですね、猫は体柔らかいですね。
はいはい。
で、背骨もね、柔らかいんだそうなんですよ。
ほう。
で、背骨が柔らかいからこそ、まずは猫は猫背になれるんですね。
ああ、なるほど。
なんで背骨が柔らかいのかと。
うん。
猫って完全に肉食でしょ？
うん。
あいつら穀物とかね、そういった植物は消化できないんだそうですね。
うんうん。
で、完全肉食なので、完全肉食、つまり植物を消化しなくっていいってことは、うんうん、腸がね、あんまりいらないんですよ。
うん。
で、腸が短いってことは内臓が軽いってことなんですね。
うん。
で、内臓軽いから、背骨に内臓を吊り下げておく力が弱くて構わないんですよ。
うん。
すると背骨は細くって華奢で、柔軟性に富んでいて構わないんですね。だからね、草食動物、特に牛とかね、馬とか想像してみてください。はい、
うんうん、
背中硬いでしょ、あいつら。
硬いですね。
だって馬なんか人が乗るでしょ。
乗りますね。
あれでベロンベロンでご覧なさいよ、あなた。カーボーイとかどうするんですか、馬に乗って。ベニョーンって背中がへこんじゃって、足が地面についちゃうからってことになるでしょ。
うん、
でもあの背骨が硬いのは、やっぱり草食動物なので、草をね、消化しなくちゃいけませんから、小腸、腸が長くってね。で、内臓が重いんです。その内臓を吊り下げておくために、背骨がね、丈夫でないといけないんですよ。
うん、
でも猫は肉食だから、腸が短くってよくて内臓が軽いから、背骨は華奢でいいじゃないと。それで背骨が柔らかいんですね、まず。で、背骨は分かったと。あとはその幅ですよね。
うん。
あのね、猫は鎖骨がないって聞いたんですが、
はい、
鎖骨はありました。
ああ、はいはい。
人間もね、首の下のとこに鎖骨がありますね。
うん。
で、この鎖骨がね、人間の鎖骨は胸骨とね、肩甲骨とつながってるんですね。
はいはい。
なので左右から押された時にグッと動きが止められちゃって、
うん。
も
う
それ以上ね、狭められないようになってるんですよ。
はいはい。
ところがですね、猫の場合には鎖骨が小さいっていうことと、この鎖骨、うん、独立してましてね。他の骨と繋がってないんです。ただそこにあるよっていうだけで。
え？
なので、左右から力を加えられると、体の幅がニョンって勝手に変わるんですね。だから、頭、頭蓋骨、頭蓋骨が通れる広さならば、その後はそこにグッて当てれば、
なるほど、
体の幅が左右からニョニョンと縮んでくれて、通り抜けることできるんですよ。
あー、なるほど。
でもそれだけじゃないのよ、下平さん。
ん？
猫ってね、
はい、
内臓をね、前後に移動させることができるんですって。だからね、頭通して鎖骨をニョーンって狭めて、
うんうんうん、
まあ、上半身というか前足のあたりを狭いとこ通し終わったら、
はい、
内臓を後ろに下げておいた内臓をよっこいしょって言って前に出して、にゅるんですよ、まさしく。そしてその後下半身を細くして通っていくんですね。
あ
だから今度ね、猫が狭いところをね、通る姿を見かけることがあったらば、
はい、
ぜひね、肩幅だけではなくってお腹の動きに注目して、
あ、はい、
内臓がね、にゅるんって前に行くから。下平さん、
はい、
ね、可愛い猫の気持ち悪い秘密を知ってしまいましたけど。
うーん、
まあまあまあまあまあ。エンディングじゃないや、有料版ではですね。
はい。
猫の歴史についてお話をしようかと。
うん。
まあ猫の歴史、猫がどうやって家畜になっていったか、ペットになっていったかとかね。
はい。
各国でどういう風にして人々に受け入れられていったかなんて話をしようと思うんですが。
うん。
まあその予告編というわけではないですけども、ちょっとだけお話しておきましょうか。
はい。
あのね、下平さん。
うん。
犬って猫なのね。
言っている意味がよくわからないんですが。
あのですね、犬って分類上は、猫目犬か犬族なのね。
は？
だから、犬って猫なのね。それどころかね、熊とかアシカとかアライグマも猫目なのね。
ああ。
だから今あなたのお部屋で毛布にくるまってマンボウ座椅子に座って寝ているワンちゃんは猫です。
そっか。
って言いますのもですね、はい、犬と猫ってね、祖先が同じなんですよ。
へ
え。そっから枝分かれしてったので猫目っていう風になってるだけなんですね。
うん、うん、
でね、共通の祖先っていうのがね、今から5000万年くらい前にいまして、
はい、
ミヤキスっていう生き物だったんですよ。これだいたいね、30センチあるかないかくらいのイタチみたいな生き物だったらしいんですが、5000万年前っていうとね、恐竜が絶滅したのが6500万年前なので、そこから1500万年くらい経って、まあ、哺乳動物がね、だんだんこう栄えていた時期ですね。でこのミヤキスっての
は
イタチみたいな樹上生活の動物でして、木の上で暮らしてたんですね。でこれが木から降りるようになって平原に出て、まあ、平らなところに出て、うん、ディニクチスっていう生き物になります。
はい、
ディニクチスが犬になっていったんですね。
うん、
で平原に出ていったでしょ、平野に。
うん
う
ん、
そうすると集団で狩りをした方が有利だったんですよね。
はいはい。
こう遮るものがないからみんなでわーっと追っかけていって逃げ場をなくしてとか、うん、集団の狩りが有利でした。これってやっぱり犬の特徴ですよね。集団で狩りをするとか集団で生活するって。
そうですね。
だから猫の中にもね、猫科の中にもライオンなんかはそうじゃないですか。
うん、
でライオンって集団で狩りしますけども、やっぱり彼らは平原にいますでしょ
う。うん、
だからたとえ猫科であってもあるいは猫の仲間であっても平原にいるとそういう生活をするようになってるんですね。
うん、
で逆にね、森に残ってこう進化していったのがプロアイルラス、うんっていう生物がいまして、これがね猫になっていきます。
うん、
で森に残りましたのでね、登ったり降りたりってことが、まあ、自由にできなくちゃいけないし、
うん、
で森の中ってのはやっぱりいろんなものが生えてるでしょ。木もそうだしデコボコもしてるし、
うんうんうん、
でそんなところでは柔軟な動きができた方がいいし、みんなで襲いかかるっていうよりも単独で狩りができた方が有利なので今の猫になっていったんですね。
うん、
なんていうのがね、猫があるいは犬が人と一緒に生活をするようになっていくっていうのにもね、ちょっと絡んでるんですよ、この習性が。なんていうお話をね、有料版ではしてみたいなと思っております。
はい。
じゃあですね、飼ってらっしゃる方多いでしょう、猫。
うん。
じゃあ飼ってらっしゃる方々からのメールを募集しようじゃないですか。
はいはい。
もちろんね、犬だって可愛いわ。もちろん犬可愛くないとは言ってませんよ。僕どっちかというと犬派ですもん。ね、猫のお便りだけじゃなくて犬のお便りも合わせて、
はい、
そんな居酒店お待ちしておりますので、じゃあメールを送っていただくアドレスと下平さんにお願いします。
はい。この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
だんだんだんだんね、気温も低くなってまいりまして、寒くなってまいりましたので、リスナーの皆さんもお体お気をつけて、今年はもう夏が暑かったですからね、
はい、うん、そして冬寒いらしいですよ、う
ん、あのコロナとかなんともありましたんで、
うん、
なので、ちょっとね、寒さへの備えがおろそかになっているかもしれませんので、
うんうんうん、
下平地方もね、そろそろ寒いでしょ。
そろそろ寒くなってきましたね。
雪がちらほらしてくる季節でしょ。
雨が冷たくなってきましたよ
そんなことないよってツッコミが入るかと思ったら、しみじみと雨が冷たくなってきましたって帰ってきちゃったんで、はい、そろそろ本当に、はい、お冬支度をしなければなりませんので、
はい、
お気をつけて、で、そんな居酒店を聞いて、
うん、
まあ聞いたからどうなるというものではありませんが、ね、あったかくして聞いていただいて、
はい、
ね、常に元気で聞いていただいてメールを寄せていただければと思います。それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
さあ、今週有料版長い可能性があります。なぜならですね、
はい、
この猫の歴史についての方を先に和田は調べ始めてしまったんです。
ほうほう。
で、結構な分量になってしまって、
うん、
いや、それ以前にやることあるだろうって思いついて猫の体の不思議を調べ始めたので、
うん、
結構な分量が今私の手元に。
おお。
これね、自分で言うのもなんですけど面白いですよ。へーって思う。お楽しみに。
はい。